今回は前回の2つとはかなり違う内容になりましたが、うまく定義できたようですわね。それではまとめの座学になりますが、今回の内容で覚えるべき点は、あなたの精神力も熱気としたリソースだということですわね。精神力はこの世界においては有限ですから、エネルギーがあるうちに優先度の高い事柄をこなしていかないと、肝心な時にエネルギー切れを起こしてしまうかもしれません。精神力も体力と同様に有限かつ目減りするものだという認識を持つことで、自分の時間やエネルギーを大切にできますし、心の労力を割くべき大切な相手もわかるようになるでしょう。次に縁の優先順位と人の配置についてですが、これはどの縁にも必ず人を置かなければいけないわけではありません。人によっては第一の縁に人が全くいないケースもありますし、第一の縁にはたくさん人がいるのに第二の縁にはほとんど人がいないというケースもあるでしょう。これに関しては心配は無用です。このテクニックは優先順位とリソース配分を見える化していくメソッドですから、親友や友人の多い少ないは全く関係ありません。ですから仮にあなたがぼっちだったとしても、それを気にする必要はありませんわ。あとこれは成功学ではなくオカルト方面の術になりますが、魔法などの不思議な力を学んでいる方やタルパーの方でしたら、非実在の存在を縁の中に入れるのも可能ですわね。もちろん歴史上の偉人、映画や小説などの登場人物を対象にしても構いません。この縁はあなたにとっての優先順位ですから、憧れの存在を第一の縁の中に入れることで身近なつながりが生まれたり、その結果として似たような形質を獲得できるなどの応用的使い方もできますわ。この応用は逆に扱えば夢のや眠りさんの魔道具縁切りバサミのような効果も作り出すことができますわ。例えばあなたにとって苦手な人がいた場合、その人を第三の縁や縁の外に配置することで縁を薄くして遠ざけることもできます。その逆にお近づきになりたい人がいた場合は、その人を第一の縁に入れることであなたとの縁が強まるという使い方もできますわね。これらは魔術的な応用になりますけど、一応覚えておくといいかもですわね。最後にこのテクニックは人の気線をジャッジする内容ではないことに注意してくださいな。あくまでこれはあなたにとって必要な人、大事な人の優先順位であって、それがそのままその人の本質的価値につながるわけではありません。 A さんにとって有益な人でも、立場の違う B さんにとっては有益ではない人になるケースはよくありますからね。このテクニックは人の良し悪しや能力の高低をジャッジするものではない。だからこそ臆せず安心して優先順位をつけられるとポジティブに考えていくと良いでしょう。人間関係は常に流動的に変化していくものですから、この内容は半年か1年に1度くらいは定義を更新しておくといいかもですわね。人間関係の変化が激しい人の場合でしたら、毎月もしくは変化が生まれた時点で随時行うと良いでしょう。今日のレッスンはこれくらいですわね。それでは私はこのあたりでおいとまいたしますわ。今夜はココルにゲームでリベンジするために駒ヶ崎さんと特訓タイムですの。近いうちにココルに一泡吹かせてやるために努力は惜しみませんわ。